こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回はゲーム研究家の草場純さんをゲストに迎えて、日本のゲームシーンやゲームマーケットなど様々なことをお聞きします。早速なんですけれども、
はい、
草場さんですね、今年65歳というような、
誕生日くればね、
あ、はいはいはい、人生の大先輩というような形ですけれども
中身はそうなんですけど
大変そうするとゲーム歴も長いというような形になるんでしょうか。いつ頃からアスパレてるというような。
ゲームはもう好きで子供の頃からやってますから、
はい、
極端なこと言うと60年ぐらいということになりますかね。
すごい。
小さい頃にね、母親にトランプを教わったり、父親にしたのが出発だから、まああんまり嘘ではないんだと思いますけど、そういう意味では日本のねアナログゲームの流れを、まあ、見てきたというところがありますので。
そうですね。
私はその円卓さんから声かかってね、はい、非常に渡りに船だなと。
あ、そうですか、ありがとうございます。
なぜかというと、ほら語っておかないとですね、消えちゃうんですよ。
あー、なるほど。
ゲーム界に来る人って、はい、ゲーム界の歴史はなんて話しないじゃないですか。
まあそうですね
こういう話はまあ全然、はい、全くというぐらいしないですね。ですからそういう話を積極的にしたいというわけではないんだけど、伝えていかないとなくなってしまって、それはそれでいいのかもしれないけど、ちょっともったいない気がします。
そうですね、僕もせいぜいゲーム歴という話をすると、まあ、5年ぐらいなものでして、ゲームマーケットで言えば本当にもうアークライトさんが主催されてる時期しか知らない身なんですね。なのでそれ以前の日本のゲーム界隈といいますか、どういう風に遊ばれてたかっていうのは全然僕は知らないんですよ。そういう人今すごく多いと思うんですね、はい、なのでそういう方にですね、昔のゲームシーンの風景というものをぜひ教えていただければというふうに思いまして、今回お願いした次第です。
語り方がなかなか難しくて
そうです
ね、要するにね、はい、よくある老人の繰り言になっちゃまずいし、ね、
まあただ草場さんの話、先ほどの来歴からも興味を惹かれることばかりだったので、多分草場さんにとっては当たり前のことかなっていうようなことでも、僕らからしてみるとすごく刺激的に感じること多いんじゃないかというふうに思っていますね。
だからそういう意味ではね、つまんないって言ったら、小さいことでもご質問してくれるとね。
ああ、なるほど。
私はあの方から見ると何が分かってて何が分かってないかが分からないって感じなので、どうだったんですかってことを具体的に質問していただくと、はい、あ、その時のことを思い出してこうですよって説明できるんでね。一般論にしちゃうとね、こう、さっと流れちゃうんでね、その方がいいかなと思うんですけどね。
なるほど。
はい、
まあじゃあすごくオーソドックスなものではあるんですけども、うん、まあ、草場さんのお好きなゲームというのはどういうようなゲームになるんでしょうかね。
具体的なゲームの名前はブリッジですね。コントラックブリッジ。
はい。
これが私のメインゲームですね。
はははは。
はい。
まあ、草場さんはトランプゲーム専門というか
一番
深いところでやってらっしゃる。やはりたくさんのトランプゲームありますけれども、その中でもやはりブリッジ。
断定的な言い方をしてやると思います。あらゆるゲームの中で一番面白いのがブリッジだっていうふうに私は思ってますけど、
ね、なるほど、
ええ、
ブリッジの魅力というのはどういうところなんですか。すみません、僕ブリッジやったことない。
なかなかやったことない人に魅力を伝えるのは難しいんですけども。
確かにそうですね。
まあ非常に簡単に言うとですね、
はい、
トランプの歴史っていうのは14世紀からだいたい600年あるんですけど、
はい、
600年間を通じてだんだんだんだんね発達してきたって歴史があるんですよ。これ知ってる人はあまりいないんですけど非常に紆余曲折を経てるので一直線に発展してきたわけでもないし、
はい、
誰か非常に偉い人がいて発明したとかいう感じもないのでね、歴史を語るのは難しいんですけども、
はい、
実はそういう人類の発展史があるんですよね、
はい、
そのまあ頂点というか、まあ、現在での結論、現在における人類の到達点という感じがするんですね。
すごいですね
なるほど、
はい、
これは 知らない人にも知ってる人にもちょっと私のホラーみたいに聞こえるかもしれないけど、うん、そういう面があるので、はい、それで私は別にブリッジばっかりやってるわけじゃなくて、ボードゲームやってるんですが、はいはい、どの人もそうだと思うんですけどね、なんか自分のゲームの立脚点があると、他のゲームが客観視できるじゃないですか。
あ、確かにそれはありますね。
だから私は一つは、そのブリッジに足を置いてですね、
なるほど、
他のゲームを見てるっていうところがあります。
なるほど。
でもね、本当の専門言っちゃうとね、専門って、ね、言葉の意味ですが、プロっていう意味の専門で言いますとですね、
はい、
私は小学校の教員を35年ほどやってきたので、小学校の教員がで飯を食ってたりですよね、
はい、
だからプロという意味では子供の遊びですね。
なるほど、
だからわらべ遊びって言うんですか、わらべ遊びか、はいはいはい、まあ、お遊戯っていうのかな、なんて言ったらいいんでしょう、
うん、
その中で遊べるような遊びとか、
はいはいはい、
まあ、子供の遊びですね、外遊び、
はいはいはいはい、
外遊びが一つ私の本当の意味での、そのプロだっていう意味での専門遊びですね。
はいはいはいはい、
だから、なかなか立体的に語るのは難しいんですよ。
そうですね。
でも、1982年にゲームのサークルを立ち上げた時からやってるのはボードゲームなんですよね。
はい、はい、はい。
だから、3点ですかね。そういうトランプゲームっていう一つの軸と、
はい。
それから子供の遊びって言いますかね。外遊び。
はい。
っていう軸と、それからボードゲームという軸ですね。
はい、はい。
その3つを見ていただくと、わかりやすいかな。
なるほど。はい、ありがとうございます。
ちょっと見落としちゃうから、一緒に。逆に言うとですね、電源ゲームは一切しないんですよね。
ああ、なるほど。
全く何もしないですね。
はいはいはいはい、はい。ゲーム討論会。
はいはい。
やってらっしゃるじゃないですか。はい、僕もいつも興味深く拝見させてもらってるんですもけど、確かにそちらでも草場さんは全くデジタルなゲームの方はやられないということで、アナログなゲームとの違いみたいなものを、
そうですね、
話されているということですよね。
本当のこと言うと両方やっ語るのがいいんでしょうけど、
はい。
一つには時間的な意味でね。
はいはいはいはい、はい。
ゲームだけでもこれほどあるし。
確かに。
さらにトランプゲームはこれほどあるし。
はい。
子供たちとのは、まだ今でも自動化行ったりして遊んだりするんですけど、はい、そういうのも山ほどあるし、
はい、
でもじゃないけど一つには時間が足りない、
うん、
もう一つあえてね、
はい、
一切そこに触れない視点から見ると、
はい、
デジタルゲームからにもう一度いつもやったことないってのは言い過ぎですけど、やったことないっていう形の方がスタンスとしてね明快かなっていう二つの感覚でね一切やんないんですよ。
なるほど、まあ、そういうスタンスの方から見る電源ゲームの世界というのがまた違う風に見えるっていうのはありますからね。
ね、そう思います。あと驚くのはですね、
はい、
電源ゲームが黎明期ですね、
はい、
だから今か30年、20年か30年ぐらい前ですけど、
そうですね、はい、
この子はゲームって言えばボードゲームなんですよね。当然当たり前ですけど。
はいはいはいはい、はい。
ゲームしかないわけですから。で、だんだんそのゲームウォッチとかね。
はいはいはい、はい。
インベーダーゲームとかね。
ええ
ー。皆さんにとっては遠い過去なのかもしれないけど、
はい、
私リアルタイムで見てきたんでね。
ええー。
そこからですけど、やってはいないんですけど。そういうのが暴行してくる時代に、
はい、
我々の中でね、そのうちゲームというとデジタルゲームを指すという時代が来るんじゃないのかね。あははっていう冗談だ。
あら
ああ。
それが冗談だっ
ち
ゃう。
そうですね。
だから、その辺のリアリティをね。
はいはいはいはい。
は何かっていうと、今の子供たちは全部デジタルゲームしか頭に浮かばないんです。
そうですね。確かに確かに。
だからね、それはね、私の体験ではゲームっていうと、デジタルゲームっていうのは存在しなかったんだから、私の人生にと大きな逆転なんですよね。デジタルゲーム革命みたいなものより、後の世代の人たちっていうのは前の世代のことと想像できないわけです
ね。そうですね。
だから、パスポート切り立てから出して違っちゃうんですよね。だから、皆さんはね、デジタルゲームをやっててアナログゲームやってるから、偉いなって思うんですけど。
いやいや、偉くは。
考え方の枠組みとしてね、そういうとこって 見られないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
みんなゲームといえばデジタルゲームだと思ってると、みんなデジタルゲームの経験があるっていう前提で話が進むじゃないですか。
確かにそうですね。
だから私から見るとね、非常に面白いって言えば面白いですね。
ほー。
そういう楽さを感じたくてあえてやってないっていうところもあるわけです。
なるほど。確かに、これだけアナログゲームに精通されている方で、さらにデジタルゲームをやったことがない方っていう風になると、多分やったことがある方っていうのはいるかもしれないですけど、不可逆ですからね、プレイの経験みたいなものはどうしても。ですから本当に今の、立場、すごくユニークな立ち位置。
まあ、そういうスタンスを持ってますよってい
う。はい。いや、素晴らしいことだなと思います。
で、10月末になるか、もっと後になるかわかりませんけど、本を出す予定なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。遊びの宝箱と言うんですけど。
はいはいはいはい。
この遊びの宝箱っていうのはどういう本かっていうか、まあ、副題が草場純の遊び百科なんですけど、
はいはい。
今言ったようなデジタルゲーム以外のゲームね。
はい。
外遊びとか、パーティーゲームとか、わらべ遊びだとか、トランプゲームだとか、はい、ごく一部のボードゲームとかね。
なるほど。
そういうものでは、例えば教室の楽しみ会でやるような遊び。そういうのって書き残してる人誰もいないので、
はあはあは
あ、書いとかないと、多分そういうことをやった経験があっても、歴史から消えてってしまうんですね。
なるほど。
そういうことを書いた本を、まあ遊びの本ですから、遊びを紹介した本なんですけど、
はい、
を影書房というところから出す予定なんですね。
なるほど。
早ければ10月で、多分今年中にやってると思います。
ゲームマーケットにも間に合う。
ゲームマーケット出したいんですよね。
時期が間に合えば出せますもんね。
出したいんですけど、ブックスは借りてないけど、まあ誰かに頼めば、委託はしてくれると思う。
なるほど。
そういう具合にね、ゲームを広い遊びの中に位置づけて総合的に見るっていう、気持ちっていうかね、
はい、
そういう視点っていうか、意図を持って過ごしてるわけです。
なるほど。
ちょっと先ほど紹介になりましたけど、いろんなゲーム会に行って、
はい、
顔出されてるっていう、
はいはいはい、
おっしゃいましたね。それも意図的にやってるわけで、
はい、
今非常にゲーム会の広がりがね、今日も渋谷のジェリージェリーカフェっていうところに行ったんですよ。もう行ってびっくり。満席でね。全部当たり前のようですけど、若い人。私の世代や私の次の世代なんかいないのね。だから、そういう言い方すると、アークライトゲームマーケット以降みたいなね。
あ、それって、うん、だいぶ参加される人の比率みたいなのがやっぱり変わってきた実感みたいなのが。
そうですね。だから、ゲームマーケット行くと、
はい、
面白いことにゲームって昔からやってた人はずっとやるんですよね、結構ね。
ああ、確かに確かに。
も言いますけども、趣味は全部そうですけど、新しく帰る人辞める人いるけども、ゲームみんな結構息がな、ボードゲームですけどね。
うん。
息が長いんですよね。だから、昔の人ももちろんいるんだけども、圧倒的に若い人ですよね。素晴らしいことで、
はいはいはい、
先ほどタックピーさんもエンタッキーさんもねご紹介されてましたけど、そのゲーム歴 5,6 年ですみたいな方を言ってましたけど、
ね、そうですね、
その辺が一番面白いんですよ。一番いい。なんていうかね、ゲーム会の後にさらに友達のとこ行ってね、はい、二次会でね徹夜するみたいなね、そういう経験があるんじゃないですか。
あ、いや、
そこまで。
ちょっと僕はぜひゲームやりたいという気持ちはあるんですけども、
はい、
ゲームやはり一人ではできないので、
そうそうそう、
そういう仲間がいればもう僕は行っちゃう方ではありますね。
そういう経験はまあちょっと地方の人は私もちょっと分かんないんですけど、
ああそっか、東北地方だとまた違う。
若い人はねみんなそういう経験してるんですよ。
うん、
それを私は32年前にやった
夜通し遊び続けてるような
、もうなんていうんですかね、非常に自分の大事にしてきたものが広がってるっていう感じでね、手応えはすごく感じるんですよ。私は幸運な人生を過ごしてるかなと思います、ね、
あ、確かに。でもそうですよね、先ほどの話にもありましたけども、デジタルゲームが生まれる前からゲームやってらっしゃって、で、まあそんなデジタルゲームがここまで広がるっていうのが本当にジョークとしてしか言われなかった時代っていうのを経て、そして今度またアナログゲームがまた盛り上がりつつあるという、そういう今すごい時代の変遷を生で実感されてるというような形ですよね。
ただアナログゲームがね、
デ
ジタルゲームを再度超えるってことはないと思うんですよね、すでに。
はい、
とはいえ、そのアナログゲームの楽しみ方の深まりっていうのはね、
はい、
非常にあるじゃないですか。やっぱり顔合わせないと。
そうですね。
通信ゲームもありますけど、
はい、
基本的に顔合わせないとできないし、
はい、
そういうところがやっぱり人の心に訴えるところがあるとね、ゲームの良さみたいなものがやっぱり見直されてるし、
はい、
それは滅びないと思うんですよね。
なるほど。
そういう意味ではね、自分がある意味では、
はい、
私は青春をかけてきたわけですから、
はいはいはいはい、
そればっかりやってたわけですから、
ええ、
それが次の世代に否定されるわけではなくてね、
はい、
より大きな形でこう広がっていくっていうのはね、とてもこう、はい、嬉しいっていう感じ
でね。確かにそうですね、自分の子供の世代、孫の世代にも、ね、 やってきたものがつながっていくっていうのは、僕まだそこまで長生きしてないんで、わからないですけど、絶対ね、本当嬉しいことだと思います。
で、さっき言ったことにつなげると、いろんなゲームのゲーム会っていうのは、自分たちでね、やってるんでね、どうしてもゲーム会っていうのは内向きになるんですね。
そうですね。はいはいはい。
ゲームっていうのは相手がいないとできない。うん、逆と相手を大事にしなきゃいけない。
はい、
そうすると、あるサークルができちゃうと、サークルで、独立っていうかな、排外的にはならないと思うんですけど、他と交流しない。それはしょうがないことなんだけども、ちょっとでも窓口があるといいかなと思って、私は、あっちこっちのゲーム会に顔を出してね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、そういう、はい、まあ、あんまり上から目線で言ってるまあちょっとしたそういうね、このつながりが生まれたらいいかなっていうのが一つと、はい、それからもう一つはですね、こういう側に昔の話をするっていうのはどういう効果があるかっていうと、
はい、
時間を超えるわけですよね。
はいはいはい。
だから、今の人たちに、例えば昔の先駆的なね、例えば田中淳二さんとか、立花義樹さんなんて名前言っても誰も知らないと思うんですけど。
そうですね。
そういう先駆的な人が、ね
はい。申し訳ないですが。はい。
いやいやいや、申し訳ないんじゃなくて、ねええ、一般的に誰も知らない人ですから、全く有名な人じゃないですね。
はい。
有名な人になると、その後になる金さん、銀さん、鈴木銀一郎さんとか、
はいはい、
安田仁志さんですか。
はいはい。
は、割と名前は知ってますし、今もお元気でね。
そうですね。はい。
ちょっと鈴木病気されたとかなんか言ってました。
この前ね、そうですね、びっくりしましたけどね。
心配ですね。
前の世代の人たちっていうのはもう誰も記憶にも残ってないし、言葉にも残ってないんですよね。
なるほど。
だから私が死んじゃうとこれで消えちゃうと思うので、
はい、
実は昔こういう人がいてこんな活動したんだよってことを、ね、
はい、
まあ、語り部じゃないですけども、少しは伝えると、今度はさっき空間のいろんなゲーム界の空間的なつながりの話をしたけど、
はい、
時間的にもつながってね、
はい、
過去現在と未来と、ね、はい、ゲームの時空がですねなんか無駄に伝える話になってきましたけど、だから今日みたいな、ね、試みは非常に大歓迎で、
ありがとうございます。
2人からいろいろ聞いていただければ、私の話したこといろいろ話したかなと思います。
はい、まあ、様々なゲーム会の方に足を運ばれるというような話、先ほどありましたけども、この前は僕の地元の方のゲーム会にもお立ち寄りいただいたわけですよね。
はい。
そういう形で東京都内だけに限らず、いろんな地方のゲーム会にもやっぱり足を運ばれたいというようなことはあるんでしょうか？
ありますね。ちょうど翌週ですけど、長野に翌週は山梨に行きましたね。
はいはいはい。
で、山梨行ったら非常に盛んね。
ほーん。
非常に良かったですね、山梨。私もね、
はいはいはい、
もちろん長野が悪いって言ってんじゃないですよ。
いえいえいえ、
犯人を探せたからっけ。
あ、私の、はい、切削の、はい、犯人は踊るポーカーを一緒に遊ばせていただきまして、ありがとうございました。ね、はい、
東京に帰って、ロール&ロールで早速買いまして、
ね。ありがとうございます。
で、早速、水曜日の会、残党の集いで、
はい、
買いました、
ね。ありがとうございます。
よかった。
あ、そうですか。
誰が作ったか知らない。
よかったです。
まあ、なんだっけ、話があれしちゃったけど、あ、だから翌週は山梨ですね。
はい。はい、
昨日は、はい、おとといか、藤沢ですね。はいはい、藤沢はまあ、東京からも遠くはないんですけど、神奈川県ですから。うんうん、
はいはいはい。
という具合に、群馬に行ってみたり、大阪とか名古屋に行ったりすることに。去年はね、人当たり大阪巡ってみたんですよ。
はい、
大阪にも、キウイゲームスとか、ゲームショップみたいなところが何か所かあって、
うん、
その間にぐるぐるっと何回か回って、はいはい、デザートスプーンか。デザートスプーン。
はいはいはい。
神戸は何したっけね、いいお店ばっかりでね。
うん、
トリックプレイさんじゃないですか。
あ、トリックプレイ、トリックプレイ。
はいはいはいはい。
ね、面白いなと思ったのは、関西のはね、割と関東というか東京はですね、ゲームサークルが中心。
はいはいはい、はい。
関西は割とゲームショップが中心
です、ね。そうですよね。
で、遊べるようになる。
はいはいはい。
でもね、東京も最近ね、増えてきましたね。
あ、今日
も、ジェリージェリーも。
あ、そうですね。
前から話聞いてて、今日初めて来たんですけど、ね、いいな。
なるほど。
壁にずっとボードゲームも置いてあってね。
はい。
で、真ん中のタブレット
も。まあ、そういったゲーム界の成り立ちじゃないですけど、そういうの地方性っていうのもありますし、僕本当に聞いただけではあるんですけれども、台湾の方だと、いわゆるゲーム界っていうのはそんなにはなくて、ゲームショップでみんな集まって遊ぶみたいな話を伺ったことがありますね。
韓国もそうですね。
ああ、そうですね。はいはいはい。
一時すごく盛り上がったけど、そのまま冷却したけど、ある程度の安定してるみたいだから、うん、まだっていうか、ボードゲームで今も遊んでる人は結構いるみたいですね。
はいはいはいはい。 で、まあ、ショップによらないゲーム会の成り立ちというような感じだと、本当にそれこそ草場さんの仲良し村のスタイルというような形になるんですかね。
多分ね、自分で言うなくちゃ分かったんですけど、やっぱり私の影響があるんじゃない
です
か。82年ですから、ちょうど34年前にね、仲良し村ができたんですけど、
はい、
1987年ですか、
はい。
それから5年後ですかね、86年か7年に、ボードオークコミュニティっていうのが、できたんです。今もやってますけども、
はい、
それからその半年後にこのラジャガー、
はいはいはいはい、
日本ゲーム協会ですか、今もつい昨日かな、一昨日かな、もう行きましたけども、
はい、
ここはカルカソンヌ大会なんかも、
ああ、そっか、今そういう時期ですね。
今ですね、15日、はいはいはい、今度の15日が決勝戦ですからね。
お、
特にジャガーはメビウスのね、まあ、野瀬さんも会員で、野瀬さんがジャガーの丸口っていうのかなって
思うんですけど、
ジャガーとの結びつきが強くて、
うん、
ショップしたいというよりはゲーム会したいですね。
なるほど、
ね、まあ、ゲーム会が先にできてるからだからある意味では私がね、始めることが一つのきっかけで東京のスタイルができたかなとは思ってますね。
なるほど。
東京のスタイルで気をつけたことは会費を安く、
あ、はいはいはいはい、
私のところは最初150円でやったんです。今はしても場所の関係で400円、
はいはいはいはい、
この間も山梨も、山梨が300円だったかな、
はいはい、
長野もそのぐらいでしょ。
そうですね。
で、もう一つの生き方があってね、
はい、
高いお金を取ってもちゃんとインストラクターがいてやるっていうやり方もあるんですね。
確かに確かに。
そういう考え方を言われた方もあって、実際それ近い形でやってるところもあるんですけど、私は安いお金でね、気軽に遊べる会っていうことを告知して、別に私が指導してるわけじゃないんですけど、そういう意見はちょっと言ってみたりね、有害にして、そういう影響があったかないかはその辺は後世の歴史家に任せるとしてです
ね、はいはいはいはい、
一応私はそう思ってるし、
はい、
そういう形では健全な会が、ボードゲーム会が非常に裾が広がったのは健全さがあるからじゃないですかね。
なるほど。
だからある種怖いのは、具体的に名前出しちゃうとあれですけど、ネズミ子みたいな、
ああなるほどな、
ね、はい、ことをやるところもありましてですね、っていうかゲーム会がやってるわけじゃないですよ。ネズミ子みたいなのがゲーム会人が集まるからって狙われるんですね。
そうですね。
だから私の方が非常に警戒をしてますね。人狼がちょっと怖いですよね。
ああなるほどなるほど。
若い人結構集まるので
狙う。ははははは。そうですね。確かに言われてみると、ボードゲーム会、いろんな会、本当に5つ裏裏ありますけども、料金設定として、ワンコインで済むようなゲーム会のスタイルっていうのは、日本全体で大体共通してるスタイルだなっていうのは、今言われて初めて、あ、そうだったなっていうふうに思い至りましたけど、その源流も仲良し村にあった。
いや、あったのかどうかは、ただ、違うやり方もあってね、まあ、ショップでやってる場合はあるけどね。
はいはいはいはい、はい、
まあ、そうなるのは当然だと、ね、例えばこれも名前出しなんかもしれないけど、バックユーモンなんていうのは、昔から協会なんですけど、非常に高い参加費ですよ。
あ、そうですね。
そういうやり方は、私は個人的には反対して意見も言ったんですけども、でもまあ、そのバッキンガムにはバッキンガムのやり方があるので、世界チャンピオンも輩出してますし、あれはあれでうまくやったんだと思うんですけど、私は上級参加費5万円とかいうのはね、ちょっとね、一桁じゃ、二桁違うんじゃないのと思って、だから、それはどうかなと私は思うんですよね。
なるほど。
そういう意味では、ゲームの会の立ち上がりっていうのはね、いろんなことがあっただろうけれども、現在私は私が望んだような非常にある意味落ち着いたね、いい形にはなってるなと思うので、
はいはいはい、
このままですね、それこそタクピーさんやエンタクピーさんですね、はい、あとあそこの長野ゲーム会の人たちがね、はい、地道にやってるみたいに続けてくれたらね、すごくいいなと思ってます。
ああ、ありがたいお言葉をいただいたような気がしますけれども、
長野もね、この間聞いたら19年やってるって言うから、
あ、そうですね、僕も昔、はい、本当に十何年前ぐらいにマジックザ・ギャザリングやってまして、その時にゲーム会に初めて足を運んだことがあったんですけど、それから十年経ってから、あれ、そういえばあそこでカードゲームとかやってたなっていうふうに思い立って、また参加するようになったっていう経緯がありまして、すごい歴史は長いゲームサークルではあるんですよね。
だからそういうのをね、地道にやっておられるのは非常に頭が下がるし、あんまりその世間から一般的に高く評価されるとかそういうようなことはないと思うんですけど、ただ、陰ながらですね、非常に高く評価してるわけですよ。
いや、本当にありがたいですね。 ちょっと話それるんですけど、僕この前ですね、ゲーム会でお借りしているちょっとお店の方の店長の方とお話しすることがあって、その店長の方は全然あのボードゲーム知らない方なんですよ。今この店でボードゲームやってるんだねぐらいのことは知ってる人なんですけれども、でその人とちょっと話した時にですね、ゲーム会っていろんな種類のゲームを1日に遊ぶんですねみたいなことを言われて、多分それってかなり珍しいことなのかな、アナログゲームの中では一つのゲームを一日ずっと遊ぶっていうんじゃなくて、いろんなゲームを遊ぶじゃないですか。
そうですね。
そういうスタイルっていうのはやはり珍しいんですかね。
それはね、はい、やっぱりジャガーが始めたんだと思うんですね。
ああ、なるほど。
始めたっていうのはどういうゲーム大会かっていうと、土曜日に2時間だけ集まって一種類のゲームをやる。
うん、
で中島に来てたある方がですね、まあ小田さんですけども、はい、その方がこういうやり方じゃなくてね、やっぱりゲームがあるから、うん、彼はこういうゲームしてましたから、うん、大きな会館でも借りてね、一日からいいんじゃないかって提案して。
なるほどなるほど。
桃本さんも中島に来てたんですけど、そういう提案をしたと。村長さんっていうのは私じゃなくてですね、立ち別にいるんですよ。もう亡くなっちゃったんですけど、
はい、
菊池さんという方なんですけども、
その
方がね、そうじゃなくて、この会はこういう形でっていうことで、彼らは、はい、あの中島に別のところに日曜日に会って、ゲーム会をやったら非常にそれが受けたんですね。
なるほど。
いろんなゲームを持ってって、いろんなゲームをやってってことで、非常にあの人気が高まって、
はいはいはいはい、
当時でも50人ぐらい集まったんですかね。
50
人で買いますからね。
そうですよね。すごいですね。
だからそういうスタイルってのはそこで確立したんですかね。
なるほど。
逆にそれって珍しいんですよね。だって、ただの日本のゲーム界って言うと、囲碁だとか将棋だとか。
そうですよね。
囲碁、将棋も麻雀もね、最初囲碁やってたけど、途中でトランプやって、それから麻雀やとか、そうしないもんね。
ないですよね。
中島的なスタイルがむしろそれまで日本のスタイルですね。
あ、確かに確かに。あ
のボードオフとジャガーが分かれた形になるんですけども、
はいはいはいはい、
ボードオフやジャガーがそういう新しい、朝からボードオフの場合は12時から9時かな、まあ、9時間やってるわけですよね。ジャガーもそのぐらいですかね、
はいはいはい、
1時から9時かな、まあ、とにかく8時間かとか9時間やってるわけですよね。で、あの、仲良しの部分は2時間ですから、だから全然スタイルが違うんですね。
そうですね、
多分。やっぱり、今のゲーム界の主流のスタイルは、その、ボードオフとジャガーの2つがある。
いやー、すごい。歴史の流れというか、
そうですね。
感じますね。
それであのちょっと歴史的なこと言うとね、
はい、
今マジックの話が出ましたけど、
はいはいはいはい、
私もその34年ほどやってるので、やっぱりエポックメイキングなゲームが各時代各時代にあるんですね。
なるほどなるほど、
一番最近だとやっぱり脱出ゲームですかね、
はい、あ、脱出ゲーム、はいはいはい、はい、
その前の、ね、
はい、人で、はいはいはい、
人の影響はものすごく強くてですね、
うん、
番組にもなりましたし、
そうです、
うちテレビないんでね、見てないんで分かんないやっぱそうですし、非常に人狼をやるサークルって多いんですね。
はいはいはい、はい。
人狼はあの女性の参加者が非常に多いんで、
ね、そうですね、確かに。
そういう意味でも裾野がね、広がってるんじゃないかなと思
います。
で、その前っていうとですね、やっぱりマジックじゃないですかね。
は
い、
なるほど。
マジックっていうゲームでね、非常にあの、まああれはカードゲームですけど、カードゲームピンクは何倍かになったんじゃないですかね。
そうですね。
すごいんですよ。デッキを作るっていう発想はね、全くそれまでね、はい、そういう思いつきっていうのはしなかったからね。要するに、私トランプゲーマーなんでね。とにかく、あの、ゲームにおいて、カードゲームにおいて一番大事なことは、カード、手札が公平であることですよね。
はいはいはいはい、はい。
あれはね、不公平が全然。
そうですね。
びっくりしましたね。その前となると、
はい、
まあ、カタンとかね、いくつかありますけど、その前だとやっぱりロールプレイングゲームですかね。
ああ、はいはいはい。
RPG も私が始めた頃は存在しなかったのが、
はい、
ちょうど私がゲーム対応立ち上げた年に ET が封切られて、
あ、そっか、そういう
年なんだ。あの、マジックやって、あ、マジックじゃない。
そうや、D&D をやって
た。D&D をやってた。
はいはいはい。
で、あれを見て、あの、我々は見に行って、あ、D&D やってるって、多分他の観客で、あれ、それがなんだか分かってる人はいなかったと思う。
そうでしょうね。
なんか模型ゲームやってるのかなとか思
って
。まあ、よくボードゲームを語る3つのゲームがあって、モノポリと、
はい、
アッカイアと、
はい、
カタンなんですけど、
はい、
これ何年おきかな、ちょうどね、何年かおきに現れてるんですけど。
ああ、そうなんですか。
ね、ボードゲーム、あとで調べてみましょう。
カタンは95年です、
ね。95年だから、例えば、 30年前かな。アクエリアそのもんじゃないですか。
はいはいはい。
だから1935年、65年、95年、そんな感じじゃないですか。
なるほど。
うん。だから今度は2025年
に。25年に。エポックメイキングなゲームが出てくる。
ボードゲーム界でね。
はいはいはい。
だから私が始めた頃っていうのはボードゲームってモノポリしかなかったんですよ。
ああ。
少しずつドイツゲームやアメリカでもね、ボードゲームが作られてるんだけど、それを一人説明するときに、はい、モノポリのようなゲームっていうと、全く分かった。
なるほど。
アクアイア以降はアクアイアのゲームのようなゲームって言うと、あんまりこれは分かんなかったから、ね。今はね、カタン通じます
よ。あ、
何やってるんですかってゲームですって言うとね、うん、あのすぐ相手はレインゲームと思うから、
うん、そうですね。
なんだっけ、プレイステーションですとか、なんかそういうことを言うから、そうじゃない、カタンのようなゲームですって言うと、あーって言ってくれます、ね。
あ、カタンで通じます？
あ、まあ、わかんないな。ちょっとアンケートを取ってください。
ああ
人に、人に、カタンで知ってますとか。
なるほど。
アクアイアはダメかな。
アクアイア難しいですね。
モノポリ知ってるかもしれない。
モノポリの方がわかるんじゃないですかね、やっぱ
り。モノポリはね、あの、偉いことに、やっぱり、モノピー協会があって、はい、今でも大会をね、し、日本チャンピオンも、あ、じゃあ世界チャンピオンも2人出たかな。ヒャクタさんと鈴木さんって言ったっけ？あの、ヒャクタさんは我々の最初の頃の仲間ですから。
おー、なるほど。
なんか芸能人で言うと、あの、糸井重里さんと
か。あ、糸井さんね。はい、糸井さんモノポリですけどね。昔は私も糸井さんとやりましたよ。
え、そうなんですか。
いや、っていうか、あの、その頃はあんまりモノポリやる人がいないから。
はい、あー、なるほど。すごい話だなぁ。じゃあそうですね、最後に告知とか、まあ、先ほどから結構本の話とかも
そうですね、
いましたけど、あとゲーム会の
告知
とかも含めて、
はいはい、ゲーム会はですね、はい、あの毎週土曜日に高田馬場で、
はい、
まあ、ですけど東京の高田馬場ブリッジセンターというところで、
はい、
毎週土曜日の7時から9時半までも必ずやってます、
はい、
参加費は400円です、
はい、
最近あのまあ、34年目なんですけども、
はい、
ちょっとね、あの、参加者が減ってきてるんで、
ほうほう、
この間、あの、フリービジ大会やったんですけど、
はい、清
水ですね。
はいはい、はい。
っていうのはちょっと記録的に少ないんですけど、はい、まあ、大会って言うと20人ぐらい来てたんですけどね、ちょっと最近少ないので、
はい、
これミクシーに込みはですね、だいたい今ミクシーもちょっと人数が少ないみたいな。
あ、そうです。
でもまあ、はい、見られる人だったら見られるので、はい、ミクシーコミュニティだってずっと予告や結果も出してますので、
はい、
ちょっと覗いていただいてですね、まあ、東京近県の方だったら、高田馬場に土曜日の夜7時にはそんなに大変じゃないと思いますので、来ていただけたら嬉しいですね。で、ちなみに今度の15日はラミキューブ。その次の15の次、22日はですね、ライアーズダイスの大会やります。
はいはい、
ライアーズダイスの大会も、まあ、田舎島では50回目ですね、ちょうどね。
そんなにやってるんですか？
2回やってますからね。やってるのは、だってまあ全部で34年ですから。50回やってるとこってなかなかないんじゃないですか。
いや、大会自体がそもそもそんなに。
そういう意味ではね、非常に面白い会だと思うんですよね。
はいはい、はい。
ただちょっと最近ね、あの、まあ、夏休みの人もあるんですけど、
ね。ああ、なるほど。
よかったら来ていただけると、長野からじゃちょっと大変かもしれませんね。それから、あの、その次の29日はですね、
はい、
伊藤さんの本で、かけずに楽しむ日本の賭博ゲームって出たの知ってます？
ああ、はいはいはい、
はい。
それは、あの、伊藤さんって我々のまた仲間なんですけど、あの、その本が、に載ってるゲームをギャンブルゲームですから、それを中島でやるので、で、中島が来ると中島で発行してるお金っていうのをあげますので。ギャンブルゲームはね、あの、日本円はかけないで、
はいはいはい、
中島の、ね、お金をかけます。
はい、
で、やる。という場合にですね、毎月毎月、あ、毎週毎週いろんなゲームがありますよね。
はい。
それが、まあ、告知といえば、おいでくださればと思います。で、あと、第一水曜日に同じところで、あの、非常に、こっちはもっとすごいですね。参加者3人とかですけども、
はい、
チェッカーね、ドラフトはやってますので、
は
い、第一水曜の夜7時からやってます。それから、あの、これはゲームスペース柏木で第一月曜日の夜に、
はい、
ゴイタの東京支部の例会をやってますので、
はいはいはい。
それでゲームマーケット、はい、11月22日のゲームマーケットで、
はい、
第2回の大分都道府県支部交流戦というのをやります。
へ
それは都道府県で登録すれば、はい、支部のところでも例えば長野代表っつってペアで、まあ、
そうなんですか。へえ。
2人で、はい、要項はね、ゲームマーケットのサイトに、公式サイトに9月の頭に要項を出して、それを見て申し込んでいただければ、ただし、最低2人で来ないと、長野県代表って1人で来られても、あ、そうなっちゃったらそうなっちゃったでね、そういう1人同士をうまく組み合わせて、
そういう形になる
しますが、一応2人、ペア単位で、はい、一応北海道も来ることになってますし、群馬も検討中だし、神奈川はなんか張り切ってますし、大阪は、はい、まあ、神奈川と大阪支部がありますからね。
はいはいはい。
行きますし、山梨からもこの間来るっすかな。
はいはい、はい。
っていう具合に、もうあちこちから声がかかってますので、長くかかって
あ、そうですね。多分上田かな、あの辺がすごいゴイタースやってるんで、絶対この話、はい、聞いたら行くと思います。
ここを読んでいただいて、申し込み際の URL を貼りますので、
はい、
そこに申し込んでいただくという形になると思います。
なるほど。
これはゲームマーケット当日です。
はいはいはい。
飛び入りもできると思うんですけど。
はいはいはい。
あ、ちょっと飛び入りは枠が少ないっていうか、いっぱいいると飛び入る感じのところですけど、一応ね、64人なんですよ。
おお、すごい。
16テーブルをね、
はいはいはい。
確保してもらってるんです。
なるほど。
今回のゲームマーケットで、応募をね、初めて抽選で落としたと、
はい。ああ、そうですね。
はい。それだけでも、ブースだけでも、300、
はい。
という話でね、そこの中で16テーブルも通ります。
まあでも最初に話あったんだからしょうがないですよ。
そういう話
それはね、はい、
でまあやりますので、
はい、
それくらいですかね、
はいはいはい。
あと同じ11月に遊戯師学会もある予定ですね。
はい、
はい、まあ、そんなことでいろいろやってますので、はい、
はい
はい、
それじゃあ今日はどうも長い間お付き合いいただきましてありがとうございました、
はいはい、長野にもまた寄らせていただきたい。
そうですね、またぜひ足運んでいただければと思います。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は現場大賞審査委員長でもある草場さんにゲームマーケットの現在過去未来についてお聞きします。それでは